こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センター県民交流室総務防災課から和田さんと小坂次長にお越しいただきまして、和田さんからは兵庫安全の日の集いについて、そして小坂次長からは阪神南フードドライブについてご紹介していただきます。お二方今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速和田さんからお願いしたいんですが、兵庫安全の日の集いについて教えていただけますか。
はい、今年で阪神淡路大震災から29年が経過し、阪神地域では震災を経験していない方が増えているなど、震災の風化が懸念されています。さらに先日の能登半島地震など国内外では大規模な自然災害が頻発していることから、これまでにも増して震災の経験や教訓を地域や世代を超えて継承する必要があります。そこで震災29年目となる明日、令和6年1月17日に震災を風化させない、忘れない、伝える、生かす、備えるをテーマに兵庫安全の日の集いを開催します。
はい、どのような内容になっていますか。
はい、兵庫安全の日の集いは神戸市中央区のハット神戸を中心に行われます。追悼用事の 1.17 の集い、メモリアルウォーク、交流広場、交流ステージ、防災訓練をまとめて兵庫安全の日の集いとして毎年実施しています。メモリアルウォークはすでに申し込みが終了してしまっていますので、それ以外についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、
まずはじめに 1.17 の集いですが、11時45分から12時30分まで人と防災未来センター慰霊のモニュメント前で実施されます。黙祷、検証、 1.17 兵庫安全の日宣言、喧嘩などが行われます。喧嘩は12時30分から17時まで受付をしています。また 1.17 の集いは当日現地に来られない方のためにウェブ配信されることとなっています。視聴方法は兵庫安全の日公式サイトをご確認いただくか、後ほど詳しくお話ししますが阪神南県民センターでも放送しますので、尼崎総合庁舎にお越しいただければと思います。
はい、
次に交流広場、交流ステージですが、会場はハット神戸の渚公園です。交流広場では若者への経験、教訓の継承を重点に置き、若者グループによる防災活動の紹介や県内の学校の防災教育を紹介するほか、起震車という地震を体験できる車での地震体験や、様々な防災グッズの展示、住宅の耐震化や室内の安全対策について学べるコーナーなどがあります。交流ステージではミニライブがあり、県立神戸高校合唱部さんやフォークシンガーの高石智也さんなどがステージを盛り上げてくれます。
ステージは盛り上がりそうですね。
そうですね。
はい、
交流広場では10時30分から15時まで、交流ステージは11時から14時55分までとなっています。また同じ会場で防災訓練が13時から15時まで行われます。地元の中高生が負傷者の搬送訓練に参加するほか、災害対策車両の展示があります。さらに1月17日は人と防災未来センターを無料開館しています。ぜひこの機会に訪れていただき、防災について改めて学んでみてはいかがでしょうか。
1月17日はこの人と防災未来センターが無料開館ということもあります。内容も盛りだくさんの兵庫安全の日の集いとなりますね。
そうですね。でもこれだけではないんです。
はい、
私たち阪神南県民センターでも 1.17 に関連したイベントを開催します。
まだあるんですね。
はい、
はい、
阪神南県民センターでは兵庫安全の日阪神南地域の集いとして、尼崎総合庁舎で7つのイベントを開催します。1つ目は懐中電灯工作教室です。
はい、
災害時は停電が発生し、夜間に周囲の状況を把握できなくなる恐れがあります。そんな状況に備えて 災害時に必要な懐中電灯の工作教室を開催します。小学校 3,4 年生向けで当日2回開催し、1回目は15時30分から、2回目は16時30分からの開催となっております。2つ目はお菓子の箱工作教室です。ローリングストックという坊さんの考え方をご存知でしょうか？
はい。
ローリングストックとは、普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限の古いものから消費して、消費した分を買い足していくことで、災害に備えて常に食品が備蓄されている状況を保つための方法です。今回、お菓子の箱工作体験を通じて、ローリングストックを分かりやすく知っていただくイベントを開催します。うん、2年生以下の小学生や幼稚園、保育園の園児向けで、当日10時から17時の間であれば、いつでも体験していただけます。この2つのイベントは、子供の頃から防災に対する意識を高めておくことが大切ですので、工作をすることで、楽しみながら、自然に防災に役立つ知識や経験を少しだけですけれども、積み上げていくことができます。3つ目は、新聞紙スリッパ工作教室です。災害時は、ガラスやがれきなどが散乱しています。新聞紙で簡単に作れ、避難するときに足を守ってくれるスリッパの作り方を紹介します。枕元に一つ置いておくだけで、夜中でもすぐに避難することができます。全年齢の方対象で、1月17日の10時から17時であればいつでも参加可能となっています。4つ目は避難所体験です。阪神南県民センターには避難所用の簡易間仕切りや簡易ベッドを備蓄しておりまして、それらを展示して避難所の様子が体験できるコーナーを設けます。避難所の様子ってなんとなくイメージできても、実際にそこで生活することまではなかなか想像できないと思います。
そうですよね。
はい。実際に目で見ていただき、会ってほしくないですが、万が一のために避難所の生活をより身近に感じていただければと思っています。
そうですね、そうなってほしくないですけれども、万が一の時に備えてこう見ておいた方がイメージがしやすいですもんね。
そうですね、はい。5つ目は、先ほどお話しした 1.17 の集いの様子を生中継します。当日ハット神戸まで行くことができない方のために、天ヶ崎総合庁舎の1階ロビーで生中継しております。また6つ目としまして、兵庫県が作った防災啓発動画である教えてコウノトリ博士を放映します。過去の災害や避難についての解説、マイ避難カードなどの作り方をアニメで学ぶことができます。7つ目はフェニックス教材の紹介です。阪神淡路大震災の教訓から誕生したフェニックス教材は、築年数、構造、エリアなどに関わりなく、定額負担で同一保障、あらゆる自然災害に対応、他の損害保険や共済に加入していても給付を受けることができるといったメリットがある制度で、年額5000円で最大600万円の給付を受けることができます。阪神南地域は海と山に囲まれ、高潮や河川の氾濫、土砂災害などが発生する恐れがあります。また天ヶ崎市では地域の約3分の1が海水面以下の低い土地となっています。南海トラフ地震のことがよく言われますが、それ以外でも今回の能登半島地震のような大きな災害がいつどこで起きても不思議ではない状態です。この機会にフェニックス教材の加入をぜひご検討ください。
はい。
またこのフェニックス教材は館内の市役所で出前受付を行います。天ヶ崎市役所は1月15日に開催されまして、西宮市役所では1月22日月曜日に西宮市役所本庁舎1階広報コーナーにて、天ヶ崎市役所では1月29日月曜日に天ヶ崎市役所北館1階にて開催します。時間はいずれも10時から15時です。
で、芦屋市の市役所の北館の1階、1月29日の月曜日開催ということですね。
はい、
はい。イベントに参加するには申し込みなどは必要ですか？
先ほどの市役所でのフェニックス教材の出前受付については申し込み不要となっております。また阪神南、兵庫安全の日阪神南地域の集いでは、懐中電灯工作教室とお菓子の箱工作教室は先着10名となっていまして、電話で予約された方を優先させていただきます。イベント予約やご質問がある場合は、電話番号06-6481-4543まで 問い合わせください。
はい、電話番号もう一度言っておきますね。 06-6481-4543 06-6481-4543 までお問い合わせください。
はい、はい、あと防災と直接関係あるわけではありませんが、当日これらのイベントと同時に阪神南フードドライブという家庭で余っている食品を持ち寄って寄付をするというイベントを並行して開催しますので、そちらにもぜひご参加いただければと思います。
は
い、
とても盛りだくさんのイベントということですね。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ現地にお越しいただいて参加してください。生中継もあるということですからね。和田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では続いて小坂次長から阪神南フードドライブについてお願いいたします。
はい、先ほどちょっとお話ありましたけども、阪神南フードドライブについてご紹介させていただきます。そもそもこのフードドライブというのは何ぞやということなんですけれども、家庭で余っている食品をですね、ゴミにせずに、それを必要とする福祉施設ですとか子ども食堂などに、福祉団体スーパーなどを通じて、寄付をするという食品ロス削減を図る一つの手段でして、県民の方一人一人が気軽に取り組むことができる活動なんです。で、兵庫県では SDGs に関する取り組みということで、10月の23日から29日の兵庫県庁 SDGs ウィークっていうのをまず設定してるんですけども、その中の一環として、本庁舎ですとか各地域の県民局県民センターの庁舎で、県庁舎フードドライブっていうのを実施しました。阪神南地域では10月25日に西宮庁舎で実施したんですけども、その際にもたくさんの食べ物とか飲み物を提供していただきました。で、そして今回の1月の17日の水曜日に、先ほど言いましたイベントと合わせてまして、尼崎総合庁舎の1階におきまして阪神南フードドライブを実施します。受付時間は10時から16時まで。受付場所は尼崎市の東の庭町5丁目にあります兵庫県尼崎総合庁舎の1階。それから提供していただきたい食品としましては、まず賞味期限が令和6年3月1日以降のもの、
はい、
それから常温保存ができるもの、それから未開封のもの、成分とかアレルギー表示が書いてあるものでお願いします。逆に、受付できないものとしましては、賞味期限が、令和6年3月1日以前のもの、賞味期限が短いものですね。それから、申し訳ないんですけど手作りのものはダメになってます。それから生鮮食品ですとか、あとアルコールですね、お酒はやめてください。それと製造者ですとか販売者の表記がないものについては、誰が作ったものか分からないということで、遠慮願いたいと思いますので、ご注意ください。この食品ロスを減らすという環境問題に対する取り組み、それから生活困窮者などへの支援といった福祉的な取り組みという複合的な取り組みであるこの阪神南フードドライブにぜひご協力いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
それともう一点ですね、今年1月1日に、起こりました能登半島地震の関係で、災害義援金について、ご案内させていただきます。今回の震災を受けまして、兵庫県と兵庫県議会などのが中心になりまして、令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会というのを設立しまして、被災者支援のための義援金の募集を行っています。募集期間が1月の4日から4月の30日の火曜日まで。募集方法ですけれども、一つは募金箱というのを設置します。これも本庁舎ですとか県の関係機関に設置します。それからあとは口座への振り込みとなっておりまして、口座の方を申し上げます。三井住友銀行兵庫県庁出張所の普通預金、番号が3294602 3294602、名義が、令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会となっております。振込手数料は例えばATM ですとか窓口でお支払いいただければ無料となっております。
はい、
皆様の温かいご支援のほどよろしくお願いいたします。
はい、兵庫県の庁舎の方に行けば今の口座番号とかっていうのもちゃんと、ね、書類であるので
ありますし、
しっかり確かめていただ
く、ホームページでもね、 はい、県のホームページからでも入っていきますので、はい、そちらの方が確認いただければと思います、
ね、義援金とかどこにすればいいのかなとかって迷ってらっしゃる方も多いと思うので、はい、ぜひ県のホームページをね、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、それとリスナーの方からメッセージが来ておりまして、はいはい、ご質問があったんですけれども、はい、少しお時間あるようですので、
はいはい、ラジオネーム岡までいこうさんなんですけども、はい、ご近所に阪神南県民センターの庁舎があるんですけども、まあ、建物の中にどんな部署が入っているんでしょうかというご質問なんですけども、はい、阪神南県民センターにつきましては庁舎4つありまして、先ほどお話ししました尼崎総合庁舎、それから西宮にある西宮庁舎、あと尼崎港管理事務所と芦屋健康福祉事務所、4つあります。でおそらくこのメールの方は西宮にお住まいのようなので西宮庁舎だと思いますが、そちらの方は西宮県税事務所、それから西宮土木事務所、それから、阪神教育事務所という3つが入っております。で県税事務所はいわゆる県の税金ですね、自動車税ですが不動産所得税を扱っておりますので、まあ、そういった申告ですとか納付に来られている方がいらっしゃると思います。それから土木事務所はいわゆる土木の工事の関係ですから、うん、まあ、業者の方とかも結構来られていると思いますし、教育事務所の方は、まあ、先生方ですとか保護者の方が内調されていると思うので、まあ、メール書かれているように庁舎に駐車場に、うんうん、たくさん車止まってますねということなんですけど、そういった方々が窓口に来られてますんで、
それだけ利用されている方々が多いということですよね。いやと丁寧に説明してくださってどうもありがとうございました、はい、これからもまたこのコーナーにも質問などもお寄せいただいてもいいですね。
今
日もたくさんの情報を教えてくださってありがとうございました、いよいよ明日が1月17日ということですので、はい、ぜひ生中継もあるということですし、はい、足を運んでいただければなと、うん、
ぜひ現地に来ていただければと思います。
今日は阪神南県民センター県民交流室から和田さんと小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。